オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで、早速鳥居さんおすすめ作品の紹介をお願いします。
はい、今回僕がおすすめするのは車浮世さんが書かれたスタジューの教えをご紹介したいと思います。
はい、
はい、時代小説家の車浮世さんなんですが、江戸文化や特に浮世絵とか江戸料理に造詣が深い方だそうです。
うん、
はい、でこの蔦重の教えって何なのかっていう と、江戸のメディア王と呼ばれた蔦屋重三郎の教えっていうことですね。
メディア王ね。
はい、うん、でまあフィクションの小説なんですけれども、ざっくりあらすじをご紹介すると、多分書籍紹介の文章がそのまま非常に分かりやすかったので、ちょっとそれを読み上げてみますと、おめえに教えてやるよ人生の勘どころってやつを、ということで55歳の人生崖っぷちのサラリーマン竹村武雄、通称竹がタイムスリップした先で出会ったのは、写楽や歌丸を生み出した江戸時代の超やり手プロデューサー蔦屋重三郎だったっていう物語で、うん、で時空を超えたビジネス実用エンターテイメント小説っていうことなんですけれども、
はい、
聞いてみていかがでしたでしょうか。
ビジネス実用エンターテイメント小説ね、
はい、
神神ですけども、本当にモリモリだなって思いました。
はい、
本当にここに書いてあるもの全てが詰まっていたんで、
はい、
まずこう全部の要素を入れるっていうことができるのすごいなって思ったですよね。
はい、
でまあ、僕ほとんど何のバックグラウンド知識もなく、はい、鳥居さんのおすすめっていうことでまず聞き始めたんですけど、
はい、
まあ、蔦重の教えって書いてあるから、あ、自己啓発系かと思ってまず聞き始めたんですよ。はい、うんうん、まあ、で実際その自己啓発系っぽい内容ではあるんですよね。
はい、
そのビジネスにまつわる、そのなんて言うんだろう、その蔦屋重三郎から、
はい、
そのビジネススキルを学ぶみたいな文脈もちょっとあって、
はい、
最後の方にね、そのなんだろう、教えみたいなものがまとまってたりとかするんですけど、
はい、
まあ、正直自己啓発書として読むとした場合、まあ、10年前に出された本っぽいなっていう感じはしちゃったんですよ。
そうですね、
うん、なんかその教えの部分が、まあその、うん、あ、そっか、そうだよね、なんか10年前こんな感じのこと流行ってたなっていう感じとか、
はい、
あとやっぱり10年前とかだから、やっぱバブルの匂いとかもちょっとするなとか、
はい、
バブルの時のエピソードとかが出てくるんですけど、うん、あ、やっぱもう共感できないなって思ったりとか、
うん、
いろんなとこがあったんですけど、なんかね、ただ聞き進めるにつれて、なんだろう、江戸の風俗とか、まあ、吉原の話でもあるんですけど、
はい、
その江戸の風俗にまつわる話がめちゃくちゃ細かい、ディティールがすごいなと思って、
はい、
その時食べられていたものとか、
うん、
まあ、あとはやっぱりこう蔦屋重三郎っていうのがやっぱそのメディア界の帝王みたいな話ありましたけど、
はい、
そのやっぱ出版っていうものを、
うん、
に携わってたというか、
はい、
もう凄腕敏腕プロデューサーみたいな感じじゃないですか。
はい、
だからその江戸時代のね、にどういうふうにその浮世絵みたいなものが出版まで至るのかっていう、その作られていく過程みたいなところも細かく描写してあって、
はい、
これはね、やっぱ面白かったですね。
うーん、
あ、そうやって印刷していくんだとか、
はい、
やっぱそのなんだろう、絵を描く人よりもその版画を作る方の職人の方がやっぱこう高い賃金払ってて偉いみたいな、その地位の差みたいな話とかもね、
はい、
なんかその辺の話はすごく面白くて、
はい、
なんか自己啓発書として売らなくていいのではってちょっと思っちゃいました。
うん、やっぱ本当に今目の前で繰り広げられてるかのような形で描写がすごかったですよね。
うん、すごいそこの細かさとか、
はい、
あとやっぱこう料理とかの細かさとかも、
はい、
やっぱなんか当時食べられていたものとかね、
うん、
うん、なんかそういった話すごい面白かったですね。
そうですよね、うん、やっぱりなんか僕ら江戸時代の話ってなんか学校の歴史とかでは学びはしますけども、
うん、
でもその実際の生活がどうだったのかとか、その風俗がどうだったのかみたいな話っていうのは意外と学ばないじゃないですか。やっぱり政治面が主で、
はい、
その徳川幕府がとかって話になってしまうので、そうじゃなくてなんか暮らしがあって、その暮らしの中にあったメディアとか、
はい、
そういった庶民にとっての、まあ、広告だったりとか、
うん、
普段楽しんで読んでるものとかっていうものは一体どんなものなのかみたいな話が、
うん、
今回すごく分かりやすくこう 現代人がタイムスリップしたっていう体で、
はい、
その現代人にも分かりやすく語ってくれてるじゃないですか、
うん、
それがすごくいいなと思っていて。蔦屋重三郎自体は知ってました？
いや初めて知りました。これで
そうですよね、
はい、
多分この皆さんが一番馴染みがあるのはその CCC の蔦屋、カルチャーコンビニエンスクラブ、いわゆる蔦屋書店とかの、はい、あの蔦屋、はい、あそこももともとはその創業者の祖父の方が蔦屋っていう、屋号だったから蔦屋でもあるらしいんですけど、一方でその蔦屋重三郎にあやかって付けられてるって話でもあるらしくて、で、まあ、なんで今回このタイミングでこの本紹介してるかって言えば、2025年の大河ドラマが、横山流星さんが主演で蔦屋重三郎をモデルにした作品をやるようで、ベラボー蔦重映画の夢話っていう話らしいんですけど、
はい、
まあ、なので結構今注目を浴びてるというか。
なるほど、
うん、改めて今江戸時代のそのメディア王が何を考えてどういうふうに活躍したのかっていうところに興味を持ってる人が多いんじゃないかなっていうところでちょっとご紹介してみたんですが、
うん、そうっすね。なんだろう、やっぱり江戸時代のこういう何ですか、浮世絵みたいなものがすごく流行ってた時期というか、まあだからある程度平和ってことですよね。
そうですね、
うん、うん、だからそう平和だからこそ何かそういう文化がすごく醸成されていったみたいなところって、
うん、
日本で結構あると思うんです。江戸時代特に長かったと思うんですけど、
はい、
あとやっぱ大正とかもね、何、うん、かそういう文化が花開いた時期ってあるじゃないですか。
何、はい、
かそういう時期の話ってやっぱりなんか面白いというか好きというか、
うん、
まあ、なんか生活に根付いた話が多いからでしょうね、
はい、
うん、なんか僕は個人的にはそのなんだろ う戦国時代の話はちょっとやっぱファンタジーすぎるというか、
うん、
全然共感がなんか戦とかさ、なんかあんまりこうゲームの世界に見えちゃうんですよね、どうしても、うん、なんかゲームでしか馴染みがないんで。でも今回読んだこのスタジオの教えに出てくるのはすごく生活感があるというか、
はい、
うん、なんかそのだから共感とは違うんだけど、なんかすごく想像力を働かさせられるというか、
はい、
やっぱりこう本ね、オーディオブック今はすごいよなって、こうオーディオブックで聞いてるんだぜとか、
はい、
なんかその時代、今の自分の置かれた時代との違いとかを考えたりとか、やっぱ出版って一大事業だったんだな当時はとか、
はい、
なんかそういったことをこう想像を巡らして、読めるから面白いですよね。こう生活に入り込んでくるのがいいね、
うん、うん、そうですよね。しかもこう史実としても結構残ってるわけじゃないですか、資料的なものが、
はい、
だからまさにこの中に出てくる浮世絵なんかはその作品が実際に見れたりもできるわけなんで、まあ、インターネットから検索すれば あこの絵について今語られてるんだなみたいなのも分かるじゃないですか、
確かに、
みたいなところもあって、なんかこう地続きに感じられるみたいなところもあったりして、
うん、
でも一方でやっぱりこう当時のメディアとか、まあ、人間関係もしっかりですけど、割とやっぱその江戸っ子としての矜持みたいなものとか、何かこうメディアをただただこう大きくすればいいっていう話ではないっていう、だからなんかそこが今との対比だったと思うんですよね、うん、この、通称竹も23歳にこう若返り、その江戸の町に入って、もともとはだから、平成の世で、広告マンをやってるっていう設定なんですよね、
はい、
だからやっぱりその今の広告のあり方と当時の広告のあり方と、それを作ってる人間たちが持ち合わせてる倫理観とか、うん、なんか矜持みたいなものの違いみたいなものも結構こう分かりやすく描かれていて、僕はそこがすごくいいなと思ったんですよね。
なるほどね。なんか結構見てるところが違うなって今感じがしたんですけど、うん、なんか例えばあります？なんかこの辺がやっぱりこう対比っていう感じで僕聞いてなかったから、
はい、
ちょっともうパッと思い浮かばないんですよね。この辺が大変だったなみたいなの聞きたいかも。
まあ分かりやすく、そのただ売れればいいとか、ただ話題になればいいとか、そういう話ではないっていうところですよね。
ああ、なるほどね、
はい、
消費されるという文脈じゃなくて、
はい、
もう少しなんて言うんだろうな、確かにしっかりとこうタイミング見てましたよね、
はい、
うん、今ねその歌丸をこうなんていうの売り出しても、今すごい新進気、今流行ってる、今バズってるやつに負けちゃうから、はい、そこが飽きられた頃に売り出すんだみたいなことを、もうスタジオはものすごくこうタイミングを読むみたいな感じで計画してたっていう話出てきますもんね、
うんうん、だからなんかこうやっぱり文化を作っていこうっていう気概みたいなものがなんか今よりは全然あるだろうなっていうふうには思ったりとか、あとやっぱりそこの版元とその画家の関係性みたいなところも、ただこう、うん、なんだろうな、お金を払って外注として使うっていう関係性じゃなくて、お互いにこうメリットをどうやったら作れるかみたいなところとかもすごく意識されてたじゃないですか、
うん、
その師弟関係みたいなところも描かれてるし、
うん、
なんだろうな、それは自分たちだけではなくて、その吉原っていう町だったりとか、他にお金を出してくれる人たちの関係性とか、うん、読んでくれる読者の方とか、
うん、
さらにそのおかげさまとかみたいな話になってきて、こうちょっとした八百万の神みたいなものの関係性みたいなものを描いたりとかして、はい、やっぱりなんか見てる世界というか 配慮してるものが全然違うなっていうふうには感じますよね。
確かに、まあ今よりももちろんやっぱなんて言うんだろうな、10年前に書かれた本だから今もだいぶ10年前の価値観とだいぶ変わってるじゃないですか、
はい、
でもやっぱり多分出版とかメディアみたいな文脈だと、こう消費者が目に見えないっていう感覚があるじゃないですか多分我々、
はい、
で江戸時代ってなってくると、まあ、やっぱり時の流れとかもゆっくりだし、多分買いに来る人たちのね、顔とかも見えるような世界観で、そこでやっぱりこう改めて出版っていうものを考えることによって、
はい、
なんだろうな、そういうその周りとの関係性みたいなところを結構大切にしていく、まあなんか言葉にしちゃうとすごい、
そうなんですよね、
ありてえな感じになっちゃうんだけど、でもなんかその江戸子気質というかね、
はい、
なんかそういうこう関係性をこう育んでいくっていうことの、
はい、
こう本質みたいなことを語るってなると、やっぱこの江戸時代っていう装置、
はい、
すごくいいなっていうのを思いましたね。
僕普段あんまりこういう異世界転生ものと呼ばれるものに触れてきてないんですけど、はい、こういうおじさんがこう異世界に転生するパターンの話ってあるんですか？
あのめちゃくちゃありますね。結構おじさんが転生するパターンって、まあ、典型的なんですけど、
はい、
ただあのこのツタジューの教えはあの結構展開が逆というか、
はい、
普通は転送した先で無双するんですよね。
ああ、なるほど。
だから本来であればその現代に持っている知識とか、まあ、それこそ電卓とか持っていったわけじゃないですか、
はい、
そういったものを使ってもうなんか歴史変えるぐらいの活躍をしちゃう。でまた、あ、またなんか自分やっちゃったかなみたいなことを言うっていうのが典型的な流れなんですけど、
はい、
でもそういう流れができたのって本当最近なんだなっていうのは確かにこのツタジュの教えを読んで思いましたね。
なるほど、
10年前はまだそういう異世界転生のテンプレできてなかったから、どっちかっていうとやっぱ苦労するんですよね。
はい、
で苦労しながら、まあ、当時のなんかその名のある人物からあの主人公が教えを請うみたいな、
はい、
そうだった、異世界転生ってもともとこういう感じだったわって思いながら、
はい、
聞いてました。
そうか、無双することが、まあ、異世界転生のある種のこうエクスタシーというか。
そうなんですよ、
読んでいて気持ちいい部分ですもんね。
そうなんですよ、だからどっちかっていうとこう苦労してるじゃないですか、
はい、
だからこう、あー、もどかしい、頑張れってなるっていう感じ。
はい、
だからそういう文脈でそのツタジューからこういろんなことを教わるっていうことで、
はい、
まあそのなんて言うんだろう、こうビジネスに役に立つ話っていうことをこうどんどんどんどんこう拾っていくっていう流れになってましたよね。
そうですね、なんかあの昔流行った、昔って言っていいのかな、 TBS のドラマのジンってあったじゃないですか、あれとかもまあこういうノリで時代小説の中にこう入っちゃったような感じの中で描かれていく物語で、確かに10年ぐらい前はそっちの方が主流で、今はむしろその異世界転生ものが流行ってる中では無双していくパターンが多いってことなんですね。
そうですね、
そ
のなんか歴史から学ぶの好きですよね、日本人ね。そう言われると
確かにな
んか信長とかからすごい学びたがりますよね。
そうですよね、
あの時代にてね、よく転生してましたよね。
はい、最近だともう AI で現代に呼んでくるパターンもあるじゃないですか。
なるほど、確かに。
だからやっぱ気になるんでしょうね、昔の偉人だったらどう考えるんだろうみたいなところが。
なんかやっぱ時代のニーズというか、はい、そういったものを感じますよ、やっぱ自己啓発書って言われるものを読んでるとね。
そうですよね、
そういった意味で、まあ、あの冒頭でも話したんですけど、こう10年前に流行った感じ あのお話が結構多かったなっていう、その自己啓発書として見た場合なんですけど、
はい、
なんかそういう文脈で、気になった部分、
はい、
いくつかちょっと、まあ、僕が気になった部分を、
はい、
まあ、紹介して鳥居さんからも聞きたいんですけど、
はい、
なんかこうツタジューの教えの中でね、
はい、
こう苦手な相手にこそ陰陰に接することで、
はい、
礼儀正しく接することによって、
はい、
その苦手な人にこう礼を失して、まあ、相手につけ入れる隙をねこう与えることなく、まあ、かつ適切な距離をとって付き合えるんだぜみたいな話とかがあったじゃないですか、
はい、
10年前だったらあ、なるほどねって思って、それを採用してやろうと思ってたと思うんですよ、
はい、
で改めて今こう10年ぐらいそれを僕多分実践してた気がするんですよ、そういう教えをね、はい、で実際じゃあどう思うかっていう話なんだけど、
はい、
こういう自己啓発に書いてある教えを あのずっと意識するのって難しいなって10年
なるほど、はい、
だからさ、あの結局調子いい時はできるんよ、
うん、
なんか自分がこう調子よくてそんなに仕事も忙しくなくて、
はい、
もうちょっとステップアップしたいなとか新しいスキル身につけたいなみたいな余裕がある時はやっぱこういう本を読んで、あ、じゃあ人付き合いにこうなんかそのこういうタイプにはこういうふうに付き合おうみたいなことを意識しながらコミュニケーション取れるんだけど、はい、でもなんだろうな、ずっと調子いいわけじゃないし、
はい、
やっぱ余裕がなくなってくるとこういうのって意識全然できなくなってくるというか、
はい、
でそういう時にボロが出るわけですよね、
はい、
だからなんかなんて言うんだろうな、で特に冠婚葬祭で出やすいボロが、自己啓発書で学んだことってあの葬式とかでマジで生きない、あの葬式のあの修羅場感パないなって思っていて僕の中で、
はい、
葬式の時ってもうなんか親族がみんなテンパってるわけ、
はい、
みんなテンパってる中でなんかこういう礼儀正しくいられないんだよね、はい、寝不足だし、みんなもうみんな感情的でボロボロ泣いてるし、
はい、
なんかねこうすげえすごいのよ、なんか精神的にこう受けるダメージすごいなみたいな時にやっぱこう普段からこういったことを意識しててもこういう時に意識できないなって、その時にこう出たポロッとした一言があの関係性変えたりとか、
はい、
するなっていうことをやっぱこうね思った時にこう自己啓発書で語られる部分とどう付き合っていったらいいのかなっていうことは、
はい、
やっぱちょっと考えましたね、10年間自己啓発書というものと付き合ってきて、うん、
いやそれ僕も全く同じ部分をあのご紹介したかったんですよ。
マジ
っ
すか、
はい、やっぱそこがすごく印象に残ってて、
うん、
その気の合わない人間ほど丁寧に接するっていう部分だったんですけど、はい、これやっぱりあのシーンの中で語られるから納得感がすごく強いなって僕思ったんですよ、
は
い、うん、
確かに、
つまりなんかノウハウだけ切り出してそのノウハウをどう実践するかっていうところにあまり意味はなくて、はい、
うん、
どうしてツタジューがあのシーンでこの立ち振る舞いをしていたのかっていうところから切り出されるこの、
うん、
一つの教えみたいなものっていうのはすごく価値があるんだけど、それを経由してないこの教えだけ拾っても何の意味もないっていうか、
うんうん、
だからやっぱり本って要約しちゃいけないなって思いました
そうっすね、
うん、
いや本当そうだね、
うん、
自己啓発書ほど要約しやすいんですよ、そして、
はい、そうなんですよ、わかりやすいですからね、ポイントを置いてくれてるから
本当そうっすね、でも自己啓発的な話ほど要約すると、はい、マジで重要な文脈全部抜け落ちちゃうというか、
はい、
いや難しいですね、
そうなんですよね、うん、だからこの本の流れでいくとそういうシーンでそう振る舞ってたツタジューだったら今このシーンにおいてはどう振る舞うかなっていうふうに考えないと、うん、この気の合わない人間ほど丁寧に接するってことだけを守ってたら、
うん、
本来そっちの B パターンの方ではツタジューはそういう立ち振る舞いしないかもしれないのに、そっちに引っ張られて、うん、つまり具体的な教えに引っ張られて B パターンで全然違う立ち振る舞いをしちゃうじゃないですか、
うん、
そうなってくるとそれは成功しなくて当然だよねっていう風になって、さらにその教え自体全部価値がないっていう解釈になっちゃうじゃないですか、うん、
確かに、
だからやっぱり本当にどういう文脈の中で語られてたのかとか、
うん、
そこから抽出される教えとは何なのかみたいな、その一連の流れがない限りは何の価値もないですよね
本当そうなんですよね、まあ、ギリ法律とかになればさ、
うんうんうん、
あのそれが人の行動を制限することになるから、
はい、
必要だと思うんですよね、
はい、
法律とかはあのシンプルじゃないですか、そこをじゃあどういうふうに解釈するかみたいな解釈の余地っていうのを極限になくしてさ、
はい、
行くものなんだけど、なんかこう自己啓発ぐらいのふわっとした感じだと、
はい、
あこうやってなんか文脈抜いちゃうとあの本当にこうなんて行動を間違うんだよね、
はい、
法律みたいに扱っちゃうとあのやっぱ当てはまらないことの方が多いじゃないですか、
はい、
だからすごくなんて言うんだろうな、逆に作用しちゃうなっていうことがすごくあって、
はい、
でこれも最近僕あの整骨院に行ってるんですけど、
はいはい、
なんかさすがにちょっと腰が痛い時期が続いて、正直 YouTube とか本とかでいろいろこう勉強してあの姿勢を良くするとか、歩くときはあの骨盤を立てて歩くと、はい、まあ、負担がかからないとかさ、あのそういういろんな知識は僕の中にあるんですよ、
はい、
あとそのあんまりこう親指、足の親指に体重を乗せない方がいいとかっていうのも見て、
はい、
あなるほどな、じゃあかかとにじゃあ重心を乗せて生活するようにしようみたいなことを、
はい、
結構意識してるはずなのにガンガン腰痛くなってきて、
はい、
おかしいな、結構人よりも僕ね結構気にするタイプだと思ってたんですよ、
はい、
でもう観念して整骨院に行った時に、いろいろこう自分の肉体のこう 凝ってる部分、硬い部分をこう触ってもらいながら、こういろいろこう指摘されるんですよね。
はい、
なんかかかとに強く重心かかりすぎてますよとか、
はい、
言われて、え、それがいいんじゃないですか？みたいな、いいんじゃないんですか？とかね。
はい。
で、なんか、ことごとくやりすぎだったの、僕。
ああ、なるほど。
そう。だから骨盤を立てるっていうのも、骨盤が立ちすぎてると。
はい。
で、それが、負担を与えてたんですって。
はい。
だから、ほんとこれだけの角度でいいんですよ、みたいな感じで教えてもらったりとかして、なんかね、もうびっくりしたんですよ。だから、ことごとく、正しいと思われる体の使い方をやりすぎてて、
はい、
負担がかかってたっていうことに気づいて、なんか本当にこれ自己啓発っぽいなって思ったんですよ。
確かに。
なんか、体ってもう全体性じゃないですか。
はい。
すべてのバランスが、整ってるから、ピンポイントになんか一部分だけに意識を注ぐと、やっぱおかしくなってくるんですよね。
はい。
たとえそれが、正しいとされる姿勢だったとしても、他のとこに、やっぱ意識で、こう、ピンポイントにそこだけ直すっていうやり方をすると、やっぱ、歪んでくるらしいんですよね。
はい。
なんかそれを、こう、体を持って体験したから、
はい。
だから本当になんかピンポイントで、こう、これが正しいって思い込んで実践するのって、なんか、良くないんだなって思ったんですよ。
本当ですよね。いやだから知識から入ってくるとそういう危うさも出てくるじゃないですか。
そう、
納豆が体にいいってなったら毎日納豆だけずっと食べて偏っちゃうみたいな話と似てて
そうそうそう、
だからやっぱりこう全体性とかその調和してる感じとか、うん、そこのバランス感みたいなものをやっぱり師匠とか何かこういう教えめいた物語から僕らは読み取らなきゃいけないのに、うん、何かその具体的なすぐに活かせるノウハウばかりを抽出しようとするから誤った方向に進みがちってとこは絶対あると思うんですよね。
いや本当そうなんですよね、
うん、
なんか、まあ、最近流行りの AI とかも、
はい、
まあ、いろいろ触ってて思うのは本当にこうなんか自己啓発書っぽい回答を作るのめちゃくちゃうまいんですよね、
はい、
AI って、
はい、
だから本当にこうなんだろうな、そういうのを見てるとよりなんかそういう要素だけを抽出して、で、まあ、YouTube とかでもさ流れてくるから、
はい、
なんか YouTube ですごい知った風になってたんですよ、
はい、
僕はなんか体の動きについてすごく詳しくなったつもりでいたんですけど、
はい、
なんかそういう断片的なものばっかり寄せ集めて変にこう意識すると、
はい、
ものすごく体に悪いですよね。
そうですよね。
人間関係にだから当てはまるこういう教訓めいた話とかもなんか断片だけをこう取り入れていくのって多分良くないんですよね。
かなり危うい方向に転びがちだっていうところは間違いなくありますよね。
反省しました本当に。
やっぱ実践を伴ってこそのっていうところがありますからね。
だから、まあ、せめてなんかまあコーチなのか分かんないけど、まあ、コーチを選ぶのも難しいけど、
はい、
なんかそのここが凝ってますねとか、実際にその自分自身の 今の現在の状態を共有しつつ、
はい、
その状態で少しずつこう歪みとか矯正していくみたいな並走してくれるプロ専門家 がいるっていうのが大事かなって思いました。
本当ですね。あとやっぱりこうオーディオブックみたいなもので一回通しで聞くっていうことはすごく大事じゃない、その断片的に摂取しないっていうか。
なるほどね。
やっぱそのYouTube みたいなものだと本当にこう要所要所の話しかしてくれないじゃないですか。なんかこう、うん、これだけしておけば大丈夫みたいな感じになっちゃうんですけど、
うん、
実際うまくいってる人もそれだけをやってるんだけど、でもその背後にはもっともっと多様な経験があった上でそれを選び取ってるわけじゃないですか、
うん、
でなんかそれがないと本当に危ういなって思うので、
うん、
なんかこういう本とかもぜひ投資で聞いてみてほしいですよね
そうっすね、うん、だからやっぱりなんだろう、こう断片で摂取するのって危ういなって。
危ういっすね。
なんか時間かかるけどやっぱり本っていうパッケージ
はい
はやっぱこう長く続いてるだけあって、
はい、
やっぱりなんか一つのことを体得するってなった時にやっぱ本一冊分ぐらいのボリュームは必要なんじゃないかと思いますね、
はい、思いますね、うん、
ここで皆様にお知らせです。オーディオブックカフェは今回の配信をもって通常回の配信が最後となります。今後はゲスト回や特別回を不定期で配信していく予定です。エフタさん、鳥居さんからこれまでの配信について振り返りのメッセージをいただいたのでお聞きください。
はい、ということで、通常回の配信は今回でラストということなんですが、エフタ君、はい、今までやってきていかがでしたか。
いやーね、紹介冊数が、はい、なんと66冊ということで、うん、間違いなく今まで生きてきた中で一番本を読みましたね、うん、この1年以上か、
はい、
ですごいですね、66冊も読んだんだ2人で、
はい、
しかもそれを語り合ってきたっていうね。
そうなんですよ、うん、ただ読んだだけじゃないっていう、
すごいことだと思いますよ本当に、
うん、
確かに、まあ、話をした分ものすごくなんか文章を書いてても思い浮かびますからね、まあ、鳥居さんが言ってたこともそうだけど、はい、やっぱりここでこうすごく聞いてきた本のやっぱフレーズっていうものがすごく頭の中に思い浮かぶから、
はい、
やっぱりすごいですね、こう話すっていうのは。
いや本当ですよね、はい、やっぱオーディオブックで聞いてるとその音として思い出されますもんね。なんかその、確かにそのシーンだったりとか、うん、その教えみたいなところとかもそうですけど、うん、だからなんか自分で文章を書いてたりしても自然とこう出てきませんか。
確かにそうかも、
うん、
小説のフレーズというか小説のシーン結構思い浮かぶかもしれないですね僕。そう言われると小説を読むっていうこと自体がそんなに習慣としてなかったんですけど、はい、まあ、オーディオブックだとやっぱりすっげー引き込まれるんで、
はい、
なんかやっぱもともとオーディオブック自己啓発系とかビジネス書とか、はい、そっちを中心に聞いてたんですけど、
はい、
小説をねこう意識的に聞き始めてなんかやっぱ小説の方がなんか残るものがあるかもって。
あ、わかります。
思い始めてます実は、
はい、うん、
はい、やっぱねさっき文脈の話したけど、
はい、
まあ、やっぱり本当に小説になってくるとやっぱりなんか教訓みたいな話は本当に1個か2個しかないわけですよ、
はい、
だけどその1個か2個をなんだろう、こう肌感覚で体感するためにそのためのすごい登場人物とか、
はい、
物語とかさバックグラウンドがあるわけじゃないですか、
はい、
情景描写とかさ、
うん、
すっごい時間をかけてたった一つや二つのことを伝えようとしているものなんですよね、
はい、
めちゃくちゃ贅沢だなって思ったんですよね。
うん、いやそうですよね。小説の方がやっぱりなんかその明確な答えじゃないじゃないですか、描かれてるものが、うん、むしろ問いの方がずっと描かれてるっていうか。
確かに。
これは確かドストエフスキーの罪と罰の回でもご紹介した話だと思うんですけど、
はい、読みましたね、うん、読んだな。そういえば
平野啓一郎さん小説家の方がおっしゃってたっていう、はい、その小説にはアポリアが含まれてるっていうその答えにならない問いみたいなもの、はい、やっぱりだからずっと残りますよね自分の中に。あれはどっちが正しかったんだろうとか、
確かに
どういう手段があったんだろうとかって、うん、だからやっぱり自分が何かこう書きたいとか主張したいとかっていう時にふわっと出てきますよねその問いが。
そうっすね、確かに言葉にならないものを物語にしているわけなんで、
はい、
あんなに長くね、
うん、
しかもめちゃくちゃ長いじゃないですか、
はい、
だからなんだろう、やっぱ答えがないって言ったら違うのかもしれないけど、そういったものをこうオーディオブックを使って長い時間かけて、
はい、
体に染み込ませるっていうことがいかに何かを学ぶっていう上で大事なのかっていうね、
はい、
まあ、学びっていうのともちょっと違うんですけどね、なんかやっぱ染み込むっていう感じがしっくりきますかね、この本当にこう1年以上やってみて。
確かにこうじんわり染み込んでくる感じですよね。
そうですね、
はい、
でね、さっきもちょっと言いましたけど、やっぱり何かを自分の中学び取ろうって思った時に、
はい、
飛ばしたりとか速読とかではどうしても不足するものがあるなっていうのはなんとなくこうオーディオブックというものに長く触れてきて感じることというか、
はい、
うん、オーディオブックって、ま、早く速聴はできるけど飛ばせないじゃないですか、
はい、
多分飛ばしながらオーディオブック聞く人ってあんまりいないと思うんですよね、
はい、
めんどくさいから。なんかやっぱりずっとこう聞くっていうこと、耳を傾けるっていうことがなんかなんだろうな、そういうことから得られる知識とか経験とか体験みたいなのってある気がしません？なんか
そうですよね、うん、だからなんかそれだけにこうすぐ答えに飛びつかなくなるっていうか、うん、そこをこうグッと待てる強さみたいなものを獲得できたなっていうのはすごく感じますね。
なるほどね、うん、確かに待つっていうのは分かるかも。なんか
ですよね、
うん、あのフレーズもう一回聞きたいなって思った時に、はい、聞き直すんだけど頭出しできないから、
はい、
この辺だった気がするって思って、
はい、
正直10分ぐらい聞かないと該当箇所にたどり着かないみたいな、
はい、
何度もやった俺。
そうですよね、うん、一冊もう一回聞き直してた方が早いって時ありますからね。
分かる、
ありますよね。
聞き直した こともありますね、うん、そうだから話すためにあのフレーズを正確に聞き取りたいって思って探すんだけど、はい、なんかその探してる最中にまた面白いことあここ聞きそびれてたなみたいなことを発見したりとかね。
そうなんですよね、うん、だからなんかこうそれ聞きたいって思ってる時はやっぱ自分の中に何かしらの問いが立ち現れていてなんかそれの答えを探してるんだけど、
はい、
それが知りたいからオーディオブックを聞き始めて、まあ、一冊また聞いちゃうと、うん、その後に残るのはやっぱその本が掲げてる問いなんですよね。
あ
だから問いから始まり問いで終わっちゃってまた次に行かなきゃいけないっていう、
はいはい、
なんかその感じみたいなものはやっぱりこうオーディオブックだけじゃなきゃ難しいなって、うん、なんか検索とかそういうことでいくとやっぱり何かしら答えっぽいものにたどり着いてあこれだっていう風になっちゃうじゃないですか、
うん、
でもそれをさせてくれないことがなんか僕はオーディオブックの良さだなっていう風に思いますよね。
確かにな。オーディオブックってながら聞きが多いと思うんですよ、
はい、
多分じっと座ってでオーディオブックを聞くっていうスタイルの人って多分そんなに多くないんじゃないかなって思うんですけど、はい、鳥居さんもやっぱり散歩しながら聞くじゃないですか、
はい、
僕も家事をしながら聞くんですよね。やっぱり手を何かしら単純作業しながら聞くっていう時が多くてやっぱ単純作業してる時の頭の状態ってやっぱ独特だなって思っていて、
はい、
なんか本当にこうなんだろうななんつったらいいんだろう僕の言葉で言うとたゆたってる感じがするんですよね。
うん
散歩中もそうなんだけど特にこう家事をしてる間って手は使えないだけど、はい、なんか思考が どこにでも行けるような感じ、はい、かゆたってる感じがしてその状態で本を読むっていうのがオーディオブックでの読書だと思うんですよね、
はい
うん、紙の本とか文字で読むっていうとそうやっぱたゆたわないんですよね脳が、
うん、
なんか本当に主体的に目を動かさないといけないから、まあ、もちろんだから主体的に読むっていうことによって得られる体験っていうのもあるんですけど、
はい、
なんかそうやってたゆたってる状態でこう学習するっていうことでしか得られない体験というか、はい、混ざるっていうのもちょっとあるかなって感じしますね。だから
いやその話めちゃくちゃ面白いしいい話ですねいやそのたゆたってる状態の時に入ってくる情報の中から得られる気づき発見みたいなものってすごいじゃないですか、
うん、
やっぱりどうしても本とかっていうのはどっかで能動的に探してるんですよね。
あ
見つけに行こうということをしていて検索モードなんだと思うんですよね、
うん、
何かこうこれを欲してこの本私は読んでいるっていう意識になってくるじゃないですか。
確かに。
だから家事とか散歩中とか何かこう意識して読んでるわけじゃなくただただ流れていく中にパッと拾うものみたいなものはたゆたってるからですよね、
うんうん、そうなんですよね。なんかそうなんですよ。だからやっぱねずっと1年間オーディオブックっていう読書のやり方に触れたことによってやっぱ全然違う読書スタイルだなっていう、こう発明と言ったらいいのか分かんないんだけど、
はい、
今後も多分こう残っていく読書スタイルなんだろうなって感じがしますね。
いやそうですよね、うん、だから本当に隙間時間にとかながら聞きとか、うん、そういうタイムパフォーマンスを高めるためとかそういう話ではなくて、はい、
そうですね、
一つの方法論として、うん、何かこう修行の一つの一環として、
はい、
その本を紙の本で読むとか電子で読むとかとはまた別のレイヤーとして、は
い、そうそう
オーディオブックで聞くっていうのは間違いなくありますよね、
うん、そうなんか新しいレイヤーを本当に作ったんだなオーディオブックってって思いましたね、
はい、
うんうん、
だからなんかこうファイティングポーズをしてる時に読む本ではなくてもっとこうなんか自然体の、うん、ナチュラルな時の状態で聞ける本っていうものの発明ですね、
うん、
本当に
いやすごいな。本当そうなんですよ、うん、だから本当会話にもいろいろな種類ありますけど、
はい、
なんか真剣にね今僕と鳥居さんは向き合って多分ものすごく真剣に喋ってると思うんだけど、
はい、
なんかね雑談みたいな感じの時も雰囲気もあって、
はい、
なんかオーディオブックもなんかそんな感じちょっと気が抜けた感じでいい意味で油断した状態で読書と向き合えるっていうのって、はい、やっぱなかなかないですよね。
そうなんですよね、うん、油断の時に介入してくるものの方がなんか刺さりますよね。
そうなんですよ。油断してるからさ、
はい、
どんどん入ってきちゃうんですよね、
うん、
でそういう時に小説とか聞き始めちゃうとやっぱ持ってかれるみたいなのも分かりますよね。
そうなんですよ、うん、しかも意図的に油断って作れないじゃないですか。
確かにな。
油断状態って、
ね、確かにそうですね。いやまだまだ喋れますね、うん、オーディオブックについて、
うん
うん、
いやそ
うようやくこう魅力が分かりかけてきたみたいなとこではあるんですけどね、
はい、
うん、まあ、というわけでなんだろう、まあ、我々がね、まあ、毎週っていう形で発信していくっていうのは、まあ、今回が最後っていうことになりますけど、
はい、
まあ、今後ね、オトバンクさんと、まあ、ゲストが、ね、一緒にタイアップしたりとかゲストが来てくださったりとか、
はい、
なんかこれは外せないぞっていうすごい本が出た時とか、
はい、
まあ、そんな時に、まあ、折に触れて、
はい、
なんて言ったらいいんですかね、あの、まあ、水曜ね、鳥さんがいい例えしてましたけど、あの水曜どうでしょうみたいな感じで、はい、うん、あの毎週っていう感じじゃなくて、
はい、
その断続的にこう新企画のたびに立ち上がるみたいなスタイルになっていくのかなっていう気はしてますね、
はい、
う
ん、でもまた必ずどこかのタイミングでこう戻ってきて実際に紹介したりとか、はい、ゲストの方にお話聞いたりみたいな機会はぜひ作っていきたいですよね。
そうっすね、うん、ちょっとやっぱオーディオブックには今後もね、あの多分我々はずっと触れていくし、
うん、
多分お互いに何か読書会をしたりとか、多分そういう活動も、うん、あのパーソナルなレイヤーでやっていくと思うんで、
はい、
ぜひその辺もあの引き続きネット上で、うん、まあ、発信していくことになるのかな、メインでは、
はい、
はい、あのよろしくお願いしますということで、
はい、じゃあまた次回お会いできる日までということ
で、そうですね、はい、はい、また次回、お会いしましょうと、
はい、
ということですかね、はい、
さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方にはオーディオブック .jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それではまたのご来店をお待ちしております。